談、哲学漫談の時間ですね。2月26日木曜日6時1分です。で、パソコンのモニターの回からですね、私はこう覗き込むようにですね、配信してるわけですけれども、ちょっとウェブカメラ動かしますね。そんでね、実はですね、今6時1分ということでね、本当はもうちょっとですね、試作を重ねてですね、もうちょっと頭の中でまとめてね、お話しすればいいんですけれども、ちょっとタイムリミットが来たものでですね、見切り発車しますね。ですから今日私見切り発車ゆえにですね、また例によってですね、まとまりのない話になる可能性が大いにあるということです。ただ漠然となんかこうイメージは掴んでるんですね。ですから中途半端で終わっちゃう可能性があるね。床屋さんとかも嫌だよね、中途半端で右半分だけカットしてそれで終わっちゃうみたいなさ、実はですね、昨日ね、私ミニ PC で、夜ねちょっと配信したんだけど、マイクと、カメラがですね、そう内蔵しているということでね、そのミニ PC に標準装備されているカメラとマイクでね配信したらどうかなと思ったけど、どうやら声がですね出てなかった。それは他の配信者のですね、見てですね気がつきました。やっぱりあれですね、そこで思ったんですけど、自分が今どういう状況にいるのかっていうのはやっぱこう人が見てくれてるからね、わかるわけだって。例えばこの私の声がですね、今私産声出してるけどね、この産声がですね、果たしてこのマイクから拾ってるのかどうかってのは分かんないじゃないですか。本当に。ただのこの、独り言を言ってる可能性だったわけですね。で、もしくは、ね、一人でいる時でもですね、自分がどういう状況にあるのかっていうことを、自分自身がなぜ知ることができるのか。状況をなぜ把握できるのかっていうことにちょっと思ったの。今日は私はストーブの上でですね裸踊りするっていう趣味を持ってるんだけどね、その時はこんがりとですね足の裏が焼けてしまうんだけど、自分が今何やってんだろうと、踊ってるのか、それともそうですね、紙パックのジュースのですねストローのところに穴を開けてるのかとかね、いろいろあるじゃないですか。自分がやってるという状況をどうやって把握してるんでしょうかね、人は。私はね、ここで今日思ったんですが、なぜ人は自分がやってることを知ることができるのか、状況把握っていうけどね。これはね、おそらくですね、入れ替えがないと状況把握できないっていうことに気づいた。それは後でお話しますね。大どんでん返しっていう、裏が表になって表が裏にならないと、実は自分がやってること分かんないんじゃないかっていうね。内が外、外が内になって、小と大、ね、ちっちゃいものと大きいものがですね、入れ替わる。スケールの入れ替わり、それらの全ての入れ替わり、がですね、状況把握には不可欠であるということに私は気づいた今日。ただ見切り発車だから本当にまとまってないということですね。しかもちょっと時間的制限があるので6時50分に行ってきますですね今日は、はい、ですから、今自分の頭でまとめながらお話しているんですけれども、状況とは何かと、そういう話をしたいんですね今日は。で、例えばさ、グラッと来てた地震だとかね言って、まずその状況を把握した上でですね、元栓を閉めて、そして、棒踊りのまず練習をして、でその次に、大切な靴下を宝箱の中にしまって、その後に机の下に潜り込む、もしくは防空壕の中に潜り込んで揺れが静まるのを待つみたいな。まずは状況を把握する。 私はこのね、状況把握っていうのが意外とですね、まあ、今までの哲学とか心理学とかいろいろあるけどね、ちょっとあの当たり前すぎてですね、あまりこう関心の的ではなかったのではないかと。ロビンフッドはちなみになんかリンゴかなんかが、まあ、弓の名手ですけど的でしたね。哲学ではいろんなものを関心の的にするんですが、状況とは何かということに関してね、あまり考えてないのかななんて思って、そういうことでね、まあ、私の、まあ、昨日の配信で声が出てなかったというねことがですね、ちょっとまあ状況を把握できなかったということがちょっと思ったわけですね。まあ、そういうことで、とりあえずですね、エセ東洋学からいきますね。私、まあ、生まれも育ちも葛飾柴又で、帝釈天の産湯の中で私はシンクロナイトスイミングをやって、そして金メダルを受賞したっていうのは嘘で、私はですね、実は昨日背中を負傷したんですね。背中トレーニング中に、まあ、今日だいぶいいんだけど、左の背中の背骨の左側、要するに心臓ですよ、心臓付近がちょっと痛いの、うん、実はですね、まあ、心臓とか肺だと思うんだけどね、そこらの、ね、筋肉っていうか経絡に異常がある。で、経絡ってさ、まあ経絡上の損傷っていうのは臓器に影響を及ぼして、で、臓器の影響が経絡の異常となって現れるという、互いにも、なんていうの、つながってるんですね。だから、例えば、たかが怪我でも、実はそれはね、どこの経絡を怪我したかによってですね、まあ、内臓への影響があるっていうのが、まあ、東洋医学的な考え方なんですね。うん、ですから、まあ、私、今、だいぶ良くなったけど、このね、背中の経絡はですね、一体何かなっていうふうに考えてるんだよね。うん、まあ、背中がとかね、腰付近に流れて、この背面に流れてるのはね、腰の経絡ですね、おそらく。うん、それとまた、なんか腎臓の経絡とかが多いかもしれないね。うん、まあ、ですから、だいぶ良くなったんで、問題はないんですけどね。まあ、いいでしょう。エセ東洋医学はもう今日ここまでですね。ちょっと早送りでやりますね。うん、だからちょっと動きが早いかもしれないけど、まあ、私のこの動画配信っていうのは動きがないっていうので、まあ、有名なんですけどね。口元とか目しか動いてないっていうね。まあ、動画やってる意味が果たしてあるのかっていうね、まあ、それはそこまで行っちゃうとですね、ちょっと問題があるんで、まあ、やめておきますね。まず哲学の話で行きましょう。で、次、今日はですね、2つか3つお話したいの。それもまだ決まってないんですけど、1つ目がですね、肝身体性、愛だって書いて体ですね、身体性、肝身体性で、二つ目が作用影響指摘意識っていう、わけのわからない、単語で、三つ目がですね、状況意味論ですね。まあ、あと論理的原子論という話もしたいなと思ってるんだけど、じゃまずですね、肝身体性という話ですね。これはかの有名な哲学者メルロ・ポンティという人がですね、まあ、提唱したんだけど、我々人間というのはね、一致団結して例えば、巨大な建造物を建てたりね、そして、まあ、社会的生活を営んでいるわけですけれども、遠くから見るとね、もしかしたら生き物のように見えるんじゃないのっていう、要するに人類という人類君という生き物ね。で、一人一人が細胞みたいなもんなんですよ。で、細胞のネットワークでしかないみたいな。でさ、まあ、山田さんという巨大な細胞があって、私という細胞があって、その細胞のこのネットワークみたいな。 で連携プレーでチームプレーでですね全体としての人類君の体を維持してるみたいなね、まあ、こういう感じなんだけど、これを関心体制って言うんですよ。で実はですね、そのまあメルロポンティはおぎゃっと赤ちゃんが、あ、おぎゃっと生まれますね、赤ちゃんが、ね、でその時にですね、自他の区別、自分と他人の区別っていうのが超無才ヒゲ面のですね、親父と自分との区別がつかない、前にも言ってたけど、要するに自己意識っていうのがないから、どっからどこまでが自分なのかも分からず、認証性がない、私とかあなたとか彼らって認証性ではない、全認証って言いましたけど、一番最初はこういう状況であるというのね。で要するに私は、まあ、おぎゃっと生まれた時にもうすでに他人であり他人は私であるという、なんかすぐに入れ替わっちゃうようなレベルで、これはあの肉のレベルなんだ、肉、最近焼肉食べてないな、まあいいでしょう、肉ね。でそういうような、これを肝身体制といってですね、それがベースとなってるというのは、全てはで我々はどこでどうつながってるのかというとね、人と人が実は赤ちゃんの時っていうか、体とレベルで、まだ意識じゃなくて体のレベルでつながってる。じゃあ自分の体っていうのは何かって僕は考えるんだけど、本当にこれ自分の意識でコントロールできますかね。消化とか、大腸電毛運動とかね、呼吸、心臓、これっていうのは私は自己意識によってです、コントロールしてないね。ですからその肉のレベルだとですね、実はですね自他の区別なしと、認証性ないんですね体は。俺の胃袋だっていうふうに自己主張しないんですよ。しかも、ね、自薦左遷問わずですね、学級委員長に立候補しないよ、この胃袋は。胃袋はナルシストじゃないんですね。もう自分も他人も関係ないみたいな。要するに、認証性のないレベルなんです、体は。その体のレベルで人はですね、他人とこう繋がってるっていう、容易に入れ替えることができる。まあ、これはあのメルロポンチは得意技だけどね、あの A とアンチ A があった時に A とアンチ A っていうのはちょっとこうずらしてひっくり返してやめれば入れ替わっちゃうみたいな。 A とアンチ A はただの亀裂によって分けられてるから、もともとどういう考えがあっていうと、全てが肉という同じものでできてる、全部そこに亀裂が入っただけだっていう考えだからね、メルロポンティは。まあこれが関心体制ですかね。それでじゃあ次いきますね、ガダマっていう人のですね、作用影響指摘意識っていう話ね。これはですね、例えば歴史家って言いますね、歴史の先生でね、ちょっとね傲慢なですね、歴史の先生というのは歴史を客観的に記述する、教えてくれると思う多分ね。だからまあアメリカの初代大統領、誰でしたっけ、おそらく初代大統領忘れちゃいました私ね、二代目三代目の大統領も忘れちゃったけど、なんかその人がどういうことをやったとかね、まあ歴史があるわけじゃないですか。そしてアメリカの歴史といったら南北戦争なんていうのがあってね、独立宣言なんていうのもあってね、いろんな世界史とか日本史があったのね。確か桶狭間の戦いはどこだったっけな、そのパソコンの裏かなんかで起きたような気がする。ちゃんと地名と年代っていうものを頭に叩き込まないといけない、 ね、あまり叩きすぎるとコブができる、ね、コブは動かないんです。一回動かそうと思ったけどコブを、まあ、とにかくね、また話は脱線してしまったけど、歴史を客観的に記述できるかって問題ですね、うん、つまりその歴史家っていうのはね、日本人の歴史を受け継いで日本語で説明してるじゃないですか。伝統を思いっきり受け継いで日本の歴史を語るときに、彼はですね、日本人を辞めて宇宙人になって、ね、そもそも人間、人類とかも辞めてね、なんか違う神様みたいになって、そして歴史を克明に記述するっていうことが果たして人間にはできるか。残念ながらその人はあのね、多分和食が好きでね、ハンバーグも和風ハンバーグでですね、ラーメンも和風ラーメンでね、なんだろうね、和風ラーメンってでね、おひたしがめっぽう好きでですね、めっぽうって古いね、言い方が、まあ、そういうね、その歴史的伝統っていうのを実は彼は受け継いでるわけ。物の考え方も日本的なの。そんな人がね、日本の歴史を見るわけ、もしくは外国の歴史を見る、もしくは時代の制約っていうのがあるわけですよ。今どういう時代なのかって、パンツを履くっていうのが流行ってるけど、今靴下を履くっていうのが流行ってるじゃないですか、ね、弥生時代とかね、縄文時代って確かパンツ履いてなかったよ、ね、そういうような現代という状況に思いっきり慕ってるんですよ。だから現代的な目からしか過去の歴史を見ることができないじゃないかというわけね。だから歴史に制約されつつ歴史を見てるんですよ。時代劇を見ても分かるけど、普通に現代語、ね、言葉使ってるんじゃないですか、最近の言葉、時代劇の役者がね。でさらにね、なんていうのかね、現代風にアレンジしてあるわけですよ。どんなに頑張っても現その時代の制約から逃れられないということです。で、左右影響史っていうのは、自分は歴史から影響してるし、私はその歴史に影響を与えてる、そしてまた新しいものができるっていう、なんていうのかね、歴史、過去の歴史と今のこの時代とのこの対話の中で新しい未来ができていくみたいな、そういう意識状態、影響し作用を与える、影響作用指摘意識、ガダマンですよ。でじゃあ次ですね、状況意味論っていう話なんだけど、これちょっとなんか難しくて、まずですね、意味論っていうのがあってですね、大きく分けると可能世界意味論と、支持理論というのがある。で可能世界意味論というのは、これはね、もう本当に、ドラえもんがね、いてね、21エモンというキャラクターがいてみたいな、あらゆる可能性を認めているような論理学ですよ、意味論。だから現実にあるとかないとかはどうでもいいの、全ての可能性を論理的に計算するんですよ、可能性を。でね、実際ドラえもんいるいないなんて関係ないのも論理的に可能かどうかですよ、あいつの存在は。 あいつって言っちゃったね今、うん、そんなに親しい仲じゃないから、ドラえもんブラウン管を通してしか一緒に遊んだことないから。でまあおとぎ話の世界も含めてですね、全ての可能性ですね、可能世界意味論っていうのはあまりにも複雑な計算になる、これは。一方支持の理論というのがあって、で支持理論というのは、例えば一つの単語があったらば、ね、タバコっていう単語があったらば、タバコという現実に存在しているものを指さしている、これはね、支持のね、魔術っていうんですよ。なんで単語がですね、ね、自分の外にあるものを指し示すことができるのか、それにはね、魔法が必要だっていうんですよ。指示の魔術って言うんだけどね、魔法、まあそれを指示理論って言うんだけど、でね、指示理論と状況意味論、あ失礼、 可能世界理論というのはこれさ両立しない、普通は。だけどこれをね両立させようというのが状況意味論ですね。これどういうことかっていうとですね、あるですね、例えば私ある状態になるね、どういう状態かっていうと、四つ足になってですね、そして、お尻プリプリするのね。まあおそらくそんなことしたらですね、不安が集まってきて拍手喝采歓声が沸き起こるに違いないけれど、そういう状況ですね、ある一定の 状態になった時に状況の型っていうのがあって、型ね、でその状況の型にスポッと当てはまったその瞬間にですね、何らかの、なんだか分かんないけど出来事が起こる。人々が笑うとか拍手するとかね、つまり型があるっていうんですよ、状況の。それをしたらばこうなるだろうみたいな、見知らぬおじさんの、ね、眉毛を引っこ抜いたら怒られるだろうという、多分ね、握りっぺやったらば、握りっぺってあれね、兵を掴んで相手に投げつける、そしたら怪我するわけですよ。まあおならによりけり、角の立ったおならだったら、ある状況やったらある結果ある事態を招くというね、そういう論理学ですね、状況の型みたいなのがいっぱい用意されてる世の中には、でそういう型が、ね、ない例外的なことがあって、それはチャンネル理論という新しいなんか理論があるらしいんだけど、じゃその辺は分かりませんね、するとね、この状況意味論のいいところはですね、指示対象がなくても OK だっていうことになるんですよ。さっきも指示の理論って言ったけど、タバコっていう言葉にはタバコっていうさ、実在するなんか塊がないといけないでしょ、指示してるものは。山ちゃんって言ったら山ちゃんっていうさ、なんていうのかな、たくましいさ、男一匹ど根性をね、山ちゃんが実在してないとダメですね。指示対象がないといけないはずなのに、指示対象がないことってあるんです。例えば泳ぐっていう行為、走るっていう行為、これないんですよ、行為っていうのは。あと信念、絶対に大統領になってやるとかね、もう絶対もね、すごい固くなな信念を持ってもう3年間パンツ取り替えないみたいな、これって支持対象ないですね。3年間パンツを取り替えないという塊がないんですよ。だけどそういうのも論理的に説明できる、この状況意味論だと。そういう型があるから、まあ、なんかそんなような感じですね、状況意味論ということで、ここまでにしましょう。でここで私の適当な、哲学言っちゃいますけど、今日は状況意味論とか影響作用指摘意識、作用影響指摘意識と、あともう一つは関心体制と話したけどね、まあ、これらに共通していることがあるんですね。状況です、やっぱり。私はね、今何やってんだろうなと思って、椅子の上に座ってね、お話ししてるわけですけれども、自分がやってる状況というのはなぜだか人はですね、分かってるんですよ。本当に。そんでね、まあ分からない時もありますよ。昨日の私みたく。 ね、だからマイクが聞こえてなかったみたいな。だけどね、その私が思ったのは、まあ、これ昨日おとといの話とちょっと結びつくんだけどね、遠いものっていうのはものすごい遠い宇宙の星止まって見えますね。星が本当は動いてるんだけど一律に止まって見えるし、一律に光の点に見えちゃう、ね、つまり普遍的に見えるっていう、細かいところ見えなくなっちゃう、感じることができなくなっちゃう。小さいものもそうですよ。ブラウン運動によって分子間がものすごいめちゃくちゃ動き回ってんのに、ね、そこにあるまんじゅうはじーっとしてるんです。本当はね、まんじゅうの分子がすごい勢いで遊んでるんですよ。走り回ってるの、うん。微細な世界っていうのはもう止まって見えちゃう。もう要するに、なんていうの、細かいところって見えないんです、我々にね。ところが私と等身大のものっていうのは動いて見えてますね。細かく見えます。あと友達のエクボとか、あと違いもよくわかる。まあ、私とりわけ日本人だから、その日本人の顔の違いわかるけど、なんか外国の人のさ、ちょっと違いっていうのわかりづらいね。欧米人の、うん、ジョンとケンの違いってわかんない、うん、フンボルトと、なんていうの、ジョンとの違いが分かんなかったですでしょ。離れるとそうなんですよ。自分に極めて近いものというのは、その違いがよく見たり具体性がよく見えたりするわけですね。普遍性じゃないんですよ。普遍性は遠くなの。そこでこういうことを言いたいの。つまり身近にあるものっていうのは非対照的なんですよ。対照性っていうのはね、普遍的です。これ粒子と反粒子の衝突によって消滅する、無になる、無ですね。これはもう普遍的なんですよ。全てに当てはまっちゃうみたいな。ところが実は身近にあるものっていうのは、これは非対照的で、いわゆる無骨なんですよ。だから我々はその違いを認識できる。身近の等身大のものはね、スケール的に同じものが。で、前に言ったんですけど、意識っていうのは、実はその感じるとか意識っていうのはね、粒子と反粒子の衝突による消滅、それがクオリア、感じることであるって言ったでしょ。つまり遠くにあるんですよ、意識とは。本当は今の我々の肉体っていうのは、まあ、等身大の肉体ね、これよりも最も遠くにある。私の本体は。だから、細胞レベルだったり、素粒子レベルだったりするかもしれないし、肩や宇宙的にもっとでかいものかもしれない。そっちが実は本体。そこから、ね、その本体というのは要するに対称性の法則によって成り立っている普遍性ね。普遍性ですよ。うん、で、その対、非対照的なズレが生じているのは同一スケールのもの、肉体、自分の肉体と同じスケールのものですよ。だから我々の本体というのは、ね、巨大な宇宙とかものすごくちっこくてもう目にも見えないただの点とかね、それですね。そこから我々は見てるんです、自分の肉体を。だから状況把握できる。要するに舞台がありますね。で、舞台の上で役者がこう演じてるんだけど、舞台が役者の本体なんですよ。で、そこで演じている肉体がありますね、役者の体。それはその本体から最も遠くにあるものですよ。だからね、我々は自分の体の動きとかもイメージできるし、自分がやってる状況っていうのも把握してるんです、ある程度。ああ、切れちゃったね。 ですね、スティッカムがまた落ちてしまいました、私ね、うん、いやー参ったんだよ、またこの、ね、時間がない時に限ってですね、こういうことが起こる、うん、時間がある時だったら全然 OK なんだけど、ちょっと待ってくださいね。33分だね。ダメですね、これは。で、まあちょっとお話の続きですね。今、スティッカーも、落ちてしまいましたね、私は。で、まあ先ほどのお話の続きになりますけど、まあ、要するに、まあ、舞台が、まあ、自分の本体で、そこで踊ってる役者っていうのは、まあ、肉体は最も自分から程遠いものである。だから自分の体っていうのは一番自分から遠いものだっていうね。まあ、わけのわかんないこと言う。だから、状況っていうものが把握できるんだよっていうね。で、これはね、まあ、いわゆるメルロ・ポンティが言った関心体制って言って、私と他者っていうのは、他者最も遠い、他人は遠いと思ってるけど、実は他人が私は、私は他人だって。それが意識であり生命体の、ね、大原則だと思うんですよ、うん、でさっき言った影響作用子っていうのも、ね、作用影響子っていうのもね、過去か本体、過去と今ってあった時に、ね、それが逆転してるんですよ。逆転しないと状況把握というか状況が生まれない、うん、まあ、これメルロポンチなんかは反転可能性なんて言い方をしてるけど、今ちょっと落ちましたね、スティカム。要するに歴史的にも作用影響し、今と過去というものを反転しないといけないし、関心体制で言えば私と他人というのが、ね、反転してるんですよ。それが生命であると、うん、生命はなぜ状況を把握してです、ね、活動できるのかというと、こういうような入れ替えができるから。舞台と肉、舞台の上の役者、舞台が自分で、役者っていうのはその最も程遠いもの、役者の肉体は。なんか言い方が変だけど、私の肉体は私にとって最も遠いところになるもので、遠いと思われているものは最も近い私自身だっていうね。で、それは今言ったようにですね、対称性の法則が成り立ってないから、同一スケール、私の肉体と同一スケールのものというのは対称性の法則が崩れて非対称的だから。で、さらにね、これアインシュタインの高速度複製の原則法則にもちょっと当てはめちゃうんだけど、光の速度がなぜ一定かっていうのは、光って粒子ですね、電子とか、まあ、粒子の速度はちょっと分かんないけど、あ、電子か、電子の伝達物質が光であり、フォトンでしょ。で、フォトンの速度がなぜ一定かっていうと、これはやっぱりね、反粒子と粒子が衝突して消滅するっていう、ね、消滅現象、いつも言ってるような、あれが自分自身だからですよ。だからどこに行っても、要するに光というか、まあ、粒子と反粒子、光の粒と、まあ、光の粒じゃない反粒子との衝突でもいいけど、そういうものが自分の本体だから、だからどこにいても、宇宙のどこにいてもね、宇宙そのもの が我々私自身なんだから変わらないんですよ、光の速度は、うん、光の速度は絶対だっていうのはね、実は光の速度と反粒子の衝突、光と反粒子、光とか、まあ、粒子と反粒子の衝突が主体だから、自分だからだと、量子論的な、ものすごい微細な世界と、ものすごい大きな宇宙論的な世界が私だから。おそらく。かなと。いうことで、ちょっともう時間になっちゃいましたね。今日の朝の哲学の漫談ですね。また、スティッカムが、スティッカムっていうか、スティッカムが途中ですね、まあ、切断されてしまいました。まあ、そういうことで、まあ、今日はここまでですね。ご清聴ありがとうございました。